FM ジャングル。
知っていたら後悔しなかったのに。立てた後に分かった。立てる前に知っておくといい話。
立てた後に分かった。立てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、本日はこちらグローイングの太田康之さんにスタジオにお越しいただきました。太田さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。はい、11月ももう下旬に入っておりましてですね、はい、まあ年末の準備がどんどん迫ってきているところでございますけども、はい、今日もまたよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、太田さんのね、あの服装ももう本当に冬仕様に。
そうですね、もう今日ラフな格好の冬仕様。
そうですね、まあ、フリースがすごくお似合いでございます。
ありがとうございます。
はい、いえいえ、本当に。まあ、これね、あのラジオじゃ皆さんね、わかんないと思うんですけども、私今ね、ちょっと、あの、これで話すのも結構大変なんですよ、ね。
うん。
あの、というのも、あの、首と肩がガッチガチの筋肉痛になってまして。
ほう。
はい。あの、というのも、あの、先日ですね、あの、まあ、私の知り合いの方主催でですね、
はい、
あの、バブルサッカーというのが行われたんですね。
あー、
聞いたことはありますか？
ありますね。はい。はい、
まあ、球場のバブルの中に入って、で、足は出てる状態なんですけども、うん、それでこう、上半身を、まあ、あの、どこからぶつかられても大丈夫な状態でサッカーをする。
はい。
まあ、某ね、あの、アミューズメントパークとかにあるのを皆さんね、あの、CM とかで見たことあると思うんですけども、はい、まあ、あんな感じじゃなかったんですよね。本当に、がたいのいい男性たちがもう勢いよくこう、バーンとこうぶつかっていくわけですから、まあ、吹っ飛ぶ吹っ飛ぶというふうな。
でもこう、宮島さんも結構こう、がたいがいい方、
割とね、
身長もありますし、
はい、そうですね。
それでもまだ衝撃が。
もうすごいですね。なんかもう現役なのかなっていうような方がいらっしゃったりとか。
プロですね。
いや、まあ、
プロですね。
それぐらいにもう当たりの強い方もいらっしゃって、まあその関係で、まあ結局そのバブルの中は空気なんですけども、うん、まあ、空気も結局重さはあるんですよね。だいたいまあ5キロから10キロぐらい多分あると思うんですけど、それをこう肩から背負って、こう持ち手の部分を持ってぶつかっていくんですけども、うんうん、
はい、
結局それをまあ何試合もしてたところですね、うん、あの、ガタイが良くてもこれ筋肉痛にちょっとなってまして。
いやー、でもそれがこう、翌日に出てるっていうことは。
そうですね。
まあ、まだ若い。
これ、あの、収録してます。あの、前日に実はそれがありましたもん
ね。そうですね。
はい。
いや、もう若いですよ。僕だったらもう、運動して、
はい。
3日4日後に、なんか筋肉痛だなーって、なんでだろうって思って、
はい。
昨日、いや、何もしてない。一昨日も何もしてない。あ、それは3日。かぐらい前になんかしたな、あれかなっていうようなことは、だからいつの筋肉痛かわからないっていう感じですよね。
そうですね。あれかなっていう状態ですからね。
そうですね。
はい、
うん、
まあそうですね。まあ、それはまだね、若い証拠なのかなと思いながらなんですけども、でも本当に今日はちょっと声出してもピキッとくるところがあるんで。
いやいやいや、もう聞こえないから大丈夫です。
あ、いやいやいやいやいやいやいやいや、まあまあでもね、しっかりと番組は進めていこうと思いますけども、はい、まあどうですか、やっぱりこう、まあやっぱりこういう筋肉痛が出てる私も、いうのもあれなんですけども、
はい、
健康的な生活って太田さんしてますか？
健康的な生活、そうですね。やっぱ仕事柄お酒を飲むこと多いので、
はい、
最近ビールは飲まないですね。
はい、
ビールは飲まないで、例えば焼酎とかウイスキーとかですね、を飲んで、あとはもう本当大体こう飲んだ後に締めって言ったらこうラーメンとかね。
まあまあイメージをしますね。はい。
でもまた我々のこうグループのですね、はい、締めっていうとね、お好み焼きとかなんですよ。
まあそうですね。太田さん広島出身ではありますし。
そうなんです。だからもう。2時からお好み焼き、
2時から
2時からカツ丼とか、もう本当にね、
あのお昼2時の話ではございませんから、
もう夜中の2時です。
夜中の2時ですね。はい。
で最近胃もたれっていうのをね、ここ1年ぐらい前に胃もたれを覚えたぐらいですかね。朝起きた時になんかムカムカするなって、あ、これが胃もたれか。まあ意外と胃腸は丈夫なんでしょうね。
そうなんですね。いや、この間ね、それこそ私も別のイベントといいますかフェアがありまして、はい、行ってきたんですけども、健康経営というものをテーマにね行ったセミナーな、はい、フェアなんですけども、そこにこう足つぼ健康マットみたいなものがあったんですよ。うんうんうん、で、まあ、まあ、僕らバラエティーをよく見るんで、はい、まあ、よく芸人さんとかがね、あーとか言いながらこう踏んでるじゃないですか、はい、だからすごい痛いんだろうなと思って、その恐る恐る乗ってみたんですけども、まあ痛くなくてですね、あれと思いながらだったんですけど。
まあ健康っていうことです。まあ、裏側を見ちゃったみたいな感じです。
まあ、なんか、いや、まあ、わかんないですよ。本当に痛いのかもしれませんしね。それこそ、太田さんは、そういうの乗ったことは？
ですね、ありますけど、はい、やっぱ痛いのは痛かったですけどね。
ああ、痛い。
うん。
はい。 なんかどこが悪いとかってなかったんですか。
いやもうあれ全体にイボイボあるからどこに当たってどれが痛いのか分かんない
のが。そうですね、うん、本当にこう足の裏の形をねしてある木のね、そうそうそうそう、あの質問のやつもありますけども、はい、あれもね結局乗って痛いなと思いながらもどこっていう、
そうそう、どこって分かんないですよねあれね。
まあ専門のやっぱり人にこう一個一個押してもらわないと、
そうですね、押してもらってっていう形ですよね。
ただあれは本当に体験したことはないんですけども、うん、すごい痛いんだろうなって思います。
いや痛いんだと思いますね。
またやってみましょうか、うん、二人で。
そうですね、
どこが痛いかお互い
健康診断始めますって感じでね。
まあそんなね、ちょっと健康っていう風なものをちょっと今日はちょっとお話でしてますけども、はい、お家によってもですね、はい、健康住宅っていう風な、はい、何でしょうかね、こう見出しを出しているお店さんもあると思うんですけども、はい、バブルサッカーが終わった後、打ち上げでね、ちょっといろいろ話を聞いてた、はい、まあその参加者の方からちょっと聞いた質問なんですけども、はい、健康住宅って結局何なのかっていう風な。
もうこれはね、はい、なかなか定義が難しいんですよね。はい、まあ分かりやすく言うと言ったもん勝ちみたいな世界ではあるんですけど。
本当に健康になるんかって本当はちょっと。
ただですね、私たち、例えばグローインが提供してるこのお家ぐらいのやっぱ性能ですね。はい、まあ NHK とかでも放映されてますけども、うん、通常のお家から、まあ例えば今のこの新しい省エネの基準を満たしたお家に住み替えた、うん、住み替えるとその各種失病にかかっている人の割合が減少するっていうのはデータも出てるんですよ。うんうん、例えば、まあ、やっぱ高気密高断熱の住宅に住むと、まあ、カビとかダニですね、はい、まあ、そういったものが発生しにくいとか花粉とかホコリの侵入がしにくいっていうのが、まあ、ありますので、まあ、気密性を担保してるからっていうことなんですけども、うん、そうなってきますと、カビダニが発生しにくいっていう形になってくると、まあ、空気がきれいに変わるからっていう形なんですけども、そうなるとやっぱアレルギー性疾患ですね、例えばアトピー性皮膚炎とかアレルギー性鼻炎とか、まあ、そういったもの、気管支喘息とかそういったものはなんとなくこう改善されるってイメージがね、うん、つくかと思いますが、ちょっと変わったことでいきましょう。例えば糖尿病とか、
ほうほう、
うん、そういった方もですね、こう減少する、改善されるっていうようなデータがですね、やっぱりこう取れたりだとか、うん、っていうようなことをこの前もNHK でね放映されてたりだとか、
はい、
要するに健康のその家の性能とそれから失病の関係性っていうのをね、今いろんなテーマ、研究テーマで、まあいろんな方々ね、教授とかがこう研究されてますけども、まあそういったのは本当にあるんじゃないかなと思いますけどね。
うん、そうなんですね。はい、まあなんかやっぱりこう聞き方ね、そのネーミングだけ見るとね、うん、やっぱ住むだけでこう健康になっていくっていう風なやっぱイメージがありますけれども。
そうですね、うん、だから本当健康っていうのはなんかこう二通りあるっていう風に考えてまして、一つはこの本当のこう病気疾患の改善されるっていう健康と、それからあと心の健康ですね。例えば、はい、家を建てるっていうのは、まあ、私いつもそのお客さんとかにお話しするんですけど、なぜ家建てるんですかと、
うん、
で家を建てたがために、例えば今アパートに住まれてると、でそれから家、持ち家を持ちましたと、そうするとローンの返済が大変で、まあ、アパートに住んでた時よりも美味しいもの食べに行けないし、外食も行けないし、旅行にも行けないし、子供さんにも欲しいもの買ってあげれないと。で、そういう風になるんであれば、僕は別に家建てる必要ないと思うんですよ。
うん。
うん、やっぱ家を建てて、賃貸とかアパートに住んでた時に比べて、よりですね、持ち家を建てた方が自分たちの生活に合った楽な生活ができて、さらに、心的にも豊かになって、で美味しいものも食べれて生活が楽しくなるって、そういう形になって初めて家、心の健康っていうことも提供できるんじゃないかなっていうふうに思いますから、やっぱそのためにはですね、ただ家を建てるっていうことだけじゃなくて、まずお金が絡んできますから、まあ、数千万円のお金を借りるっていうことになりますからね、やっぱそういった返済計画だとか、まあ、どういうふうな計画で住宅ローンを賢く利用するのかっていう計画を立てるっていうのは、これ絶対ですね、家を建てる際には一番最初にすべきことをだと思いますね。
そうですね、うん、心の健康ということも素敵な言葉ですね。
今かっこいいこと言いました。自分で喋っててもなんかこうちょっとメモしときたいぐらいの感じですね。
そうですね、今年の1年間放送した中でも多分名言が
ワードみたいな。名言ですか、よかったです。
まあね、流行語大賞も決まる時期でございますから、
ね。はい、そうですね、エントリーしますか。
そうですね、いやもうエントリー決まってるんで、ね、もう35決まっちゃってるんで、ね、まあ、来年を目指していきましょうか。
う、ね、
はい、というわけでございましてね、今日は太田さんにお話をお伺いいたしましたけど、は
い、
また来週もどうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。